ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
皆さんは倹約家ですか、それとも浪費家ですか、ね、どちらかに分かれるんじゃないかなと思いますけれども、あるところにですね、すごくケチで完璧主義な男性がいたんです。いろんなことに対してもう完璧にしなければいけない、そして特にお財布はすごく硬い、ね、ケチなんです。どこに行くにも自分で、ね、行ったりする。その人がですね、結婚することになったんです。で、結婚するとなると結婚式が行われますけれども、その式の打ち合わせでもですね、いろんなところをこう省いていったんです。で、なるべくボランティアでしてもらいたい、これもやっていただけますか、あれもやっていただけますかって自分の、ね、友人たちに頼んでいったんです。よし、これでこの結婚式は完璧だ、そう思った時です。そうだ、牧師の謝礼っていくらなんだろうと思ったんです。結婚式の式式には必ず式式として、ね、牧師が立ち会いますので、牧師はいくらなんだろう。結婚式が終わりました。終わった後に、先生ありがとうございました、今日の式式代はおいくらでしょうかってこう言ったんです。そしたら牧師はこう言ったんです。そうですね、花嫁の美しさにふさわしい分だけでいいですよって言ったんです。その男性はよしと思ってね、いくらでもいいんだ、俺が決めていいんだと思って、パッてポケットから1ドルを取ってね、先生ありがとうございましたってその1ドルを渡したんです。そしてふいって向いてね、パーって去ってったんです。そしたら牧師がすいませんってこう言ったんです。で、その男性はね、何ですか、振り向いてね、何ですか、だって私が決めていいんでしょ、それだけですよ、私それだけしかありませんよって言ったんです。そしたらね、牧師がこう言ったんです。すいません、50セントお釣りですけどってね、それで大恥をかいたっていう話ですけれどもね、人の性格ってね、さまざまなところで表されます。人間関係、また仕事の関係においてもね、すごくその性格っていうのは表されますよね。皆さん、今日の箇所を見るときにね、ある人物の性格がすごく浮き彫りになっている、そういう箇所なんです。それはですね、ヘロデという人物です。ちょっとスライドをご覧いただきたいと思います。先週もお見せしましたけれども、これがヘロデの系図です。聖書には、3人のね、大きく分けてこの4人かのヘロデが出てきます。まずはイエス・キリストの時代にイエス・キリストが生まれた、救い主が生まれたと言って、その、大体年月を突き止めて、そして、救い主が生まれたのは大体2年前だ、その2歳以下の子供をね、全て殺したっていうね。そして建築家としても有名であるヘロデ大王です。それが一番上です。そして次にです、バプテスマのヨハネの首を切った、殺したというのがヘロデアンティパス。今日のこのヘロデは次のこのヘロデアグリッパ一世という人です。一世とはつけませんでしたけど、今日はねヘロデのアグリッパで、その次に多いなのはこのヘロデアグリッパ二世になるわけですね。これずっと聖書に出てきますので、ね、ぜひちょっと頭の片隅に置いておいてください。今日はですね、このヘロデアグリッパ一世が奇怪な死を遂げるという箇所ですよね。で、皆さん考えてみてください。使徒の働きを私たち学んでますけれども、大体使徒の働きで出てくる登場人物、またストーリーというのは神様の奇跡であったり、または使徒たち、イエス・キリストの弟子たちの話であったり、ね、また福音がどういうふうに広がっていったのかっていう、そういう話が多くないですか。今日はですね、このヘロデという人物が取り上げられて、このヘロデの死が取り上げられているんです。じゃあなぜこのヘロデの死がここで取り上げられたのか、著者のルカという人物はなぜここを取り上げたのかということですね。それはですね、今日のこのヘロデの、性格、 そしてですね、この生き方、これがですね、神様に反する生き方をしていた。で、神を知らない人の生き方っていうのはどういう生き方なのか、そして神の祝福から遠ざかっていく生き方っていうのはどういう生き方なのかっていうのを、この著者のルカが読者である私たちに教えるためにここは書いたんです。なのでね、今日はこのヘロデの性格が浮き彫りになっている、もう彼の性格とか、また決断を通してね、彼がどのように歩んだのかということを通して、じゃあそれを反面教師として私たちはどういうふうに生きていけばいいのかということを今日は学んでいきたいと思います。さて、今日の箇所ではですね、ある大騒ぎが起きました。どんな騒ぎかというと、イエス・キリストの弟子の一人であったペテロが牢獄に捕まっていたんですけれども、彼がいなくなってしまったという出来事です。これはまあ先週の箇所でしたよね。このペテロが捕まる前にヤコブという人物が捕まって殺されました。なぜかというと、このヘロデ・アグリッパ一世がユダヤ人たちの人気を取りたかったからです。ユダヤ人たちは当時困ってました。なんか、イエス・キリストという人物を信じる一派が現れている。どうしたらいいのか。彼らを弾圧しても弾圧してもどんどんどんどん増えていく。それを聞いたこのアグリッパ一世が、あ、そうですか。じゃあ私に任せてください。どうにかしますよ、ユダヤ人。私たちは、私の心はあなたたちと一緒にありますよ。おい、イエス・キリストの弟子の一人のヤコブを連れてこい。イエス・キリストの十二弟子の中でもヤコブはリーダーの一人です。ヤコブを連れてきてそれを殺してしまったんです。ヘロデさん、ありがとうございます。いやいやいやいや、まだですよ、まだ続きますよ。次はペテロを捕まえましょう。そして彼も同じようにしましょう。そしてペテロが捕まったんです。そしてペテロを捕まえていて、その当時ですね、今日の箇所の前の箇所でも実は読んだんですけれども、実はこの時期は杉越の祭りというユダヤ人が一番大切にしていた祭りの時だったんです。このユダヤ、また周辺の各国にいたユダヤ人たちが何日も1週間も、かけて旅をしてエルサレムにみんな登ってきて、その祭りを祝うんです。だから数万人のユダヤ人たちがこのエルサレムに集まっていたんです。ヘロデはその時を狙ったんです。その、祭りの後にこのペテロをその人たちの前で殺そう、こう企んでいたわけです。さあ、祭りの後です。彼はそれを実行しようとして朝起きたんです。大変な騒ぎです。どうしたんだ、ヘロデさん、すいません。どうしたんだ、ペテロがいないんです、ね、もちろんペテロは夜に御使いがペテロを起こして、そして全ての鎖が解けて、そしてドアも全部開いて、ペロデは逃げることができた。そしてペテロは、逃げることができた。そして、ペテロはそのまま教会に行ったわけですよね。と戸を叩くと、いや、ペテロさんじゃないですか、ね、そう、ペテロさん来ましたよって言ったけど、みんな信じられなかったわけですよね。いや、今ペテロさんは捕まってるんですよ。私たち彼のために祈ってるんですよ。今いるわけないじゃないですか。そう思ってドアを開けたら、なんとペテロさんがそこにいた。うわー、神様ありがとうございますっていうのが先週の箇所でした。その後ですよね、その次の日の出来事が今日のこの箇所ですけれども、ペテロはね、そこで問いただすわけです。なんでペテロがいないんだ、だって彼には4人ついていただろ、4人1組で1チームで、それが4チームついていたはずだ、6時間おきにこの交代してね、彼を見張っていたはずじゃないかって、こう怒りを表したわけですよね。もちろんその番兵たちも、そのもしかしたら一部始終を話したのかもしれません。もう彼ら無力にも何もできなかったわけです。でもヘロデは怒りに身を任せて彼らを処刑するように命じます。こいつらを全員殺せ、こういったわけです。そしてさっさと都から海岸沿いのカイザリアに帰ってしまったということですよね。ヘロデはこの時に、どんな、ね、彼のことを聞いたんでしょうね。もしかしたらこの、神の力だ、ね、万兵たちがそれを目の当たりにしたわけですからね、あれは尋常な力ではありませんでした。もしかしたら神の力かもしれません。そんなことも聞いたかもしれません。でもヘロデはそんなことがあるわけない、ね、私より偉大な力なんてあるわけがないんだ、これは怠慢だ、お前たちの失敗だ、お前たちがサボっていたんだ、私が最も楽しみにしていた日が台無しになった、 ね、こう言ったかもしれませんよね。このヘロデという人物は神の偉大な力を目の当たりにしてでも心が固くなだったんです。そして受け入れることができなかったんです、ね、あのこのような固くなな心ではね、どんな偉大な神様の力を見てもたとえ奇跡を見たとしても神様から心が遠ざかっていってしまうんです。まさにヘロデは神の力を目の当たりにしても気づかずに、むしろもっともっと離れていってしまったということですね。あの神の偉大な力や奇跡を目の当たりにしたときに、実は私たちは両極端に分かれるんです。一方は神様って本当に素晴らしい、いつも私たちといらっしゃる神様は本当に素晴らしい偉大なお方なんだと神様に近づく人、信仰が増していく人です。もう一方は逆です。そんなことがあるわけないと離れていってしまう人なんです。ヘロデはまさに後者だったんですね。あのこのようにしてね、私たちが神様に心を向けないときに、聖書はね、あの私たち神様をね、神様と認めないとき、そのときにね、私たちの心はどんどんどんどん暗くなっていくんだ、まあ、こう教えてるんです。これを教えているのがパウロです。ローマ人への手紙の1章の21節で、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからですって書いてあるんですね。ヘロデは神の力を、ね、認めず、自分の力で何とかしよう、いつもそう思っていた。神のことは認めない、そう思っていたからこそ、どんどんどんどん彼は神から 遠ざかっていき、もちろん彼の心もどんどんどんどん暗くなっていったわけですよね。ではなぜ神の力をヘロデは受け入れることができなかったのかって話です。それはヘロデの心はね、プライドと高慢の塊だったんです。自分の意見が一番、そしてね、いつでも人と比べて優位に立ちたかった、そして自分の思うように周りをコントロールしたかったわけですね。今日の場面で失敗した万兵たちを処刑する、ね、これは自分の言うことを聞かなければこうなるぞとこう見せしめを見せたわけですよね。力を見せつけた。それだけではありません。今日の20節以降を見ると、ヘロデはツロとシドンの人たちに強い敵意を抱いていたとあるんです。これは当時あの、まあ、エルサレムの、まあ、地中海沿いですね。ここに地中海があって、そして、死海があって、そしてガリラヤ湖があって、死海カイザリアがここにあって、エルサレムがここにあって、この上の部分がこれがフェニキアという地方です。ツロとシドンってこの辺りの町なんです。ちょっと北です。このフェニキアという地方はこのエルサレムの輸入するものなしではね、生活していけなかったと言われています。主に小麦とかですね、なので、まあ、そこに対してヘロデはいつも敵対意識を燃やしていたわけですよね。もしかしたら多額のお金を取ったのかもしれません、ね。ヘロデはね、自分を怒らせると大変なことになるぞ、ね、こういうふうにしてコントロールしていたわけですよね。そこで、まあ、このツロとシドンの人たちはヘロデの王の、まあ、使いですね、侍従ブラストという人物に口を聞いてもらい、まあ、おそらく賄賂などですけれども、そこで、ヘロデに、ね、和解を求めたわけです。そして今日の最後、ヘロデがなんと突然の死を遂げるという場面ですね。21節で、定められた日にヘロデは王服をつけてとあります。あの聖書以外の歴史書を見るとですね、この箇所にこう書いてあります。この出来事ね、 AD44 年の夏、皇帝クラウデを称えるための日と書いてあるんですね。その日にヘロデはカエザリアで自分のおじいちゃんが作った円形劇場にいたそうです。そこには3000人ぐらいの人が座れた。そしてそこで演説をしたんです、ね、演説をしたんですよ。だって別にヘロデの日じゃないんです。これは皇帝の日なのに、彼はそこで偉そうに演説をしてたんです。でも実はですね、まあ、歴史書によると、このヘロデの、このヘロデアグリッパの演説ってすごく素晴らしかったんですって。本当に誰もが尊敬するような演説をしたそうです。でね、ある人は彼が実在したら今あるどの政党から出ても当選すると言われているぐらい、そのぐらい、まあ、論説がすごかったわけですよね。で、ユダヤ人の歴史家ヨセフスによれば、 ヘロデは王の服を着て朝日に照らされ神のように見えた。そしてアグリッパに対して、民衆はこれまで我々はあなたを人間であると思っていたが、これからはあなたがこの世の生き物を超えた存在であることを認めようと叫んだと書いてあるんですね。そこに集まっていた人は、これは神の声だ、人間の声ではないとみんなで叫んで、うわーって言ったわけです。もちろんごますりもあるわけですよね。彼はその名声を受けていい心地になったんです。するとね、お腹が痛み始めます、ね、そしてヘロデは虫に噛まれて亡くなったと書いてあるんですね。これはね、もしかすると虫垂炎じゃないかとも言われています。または当時すごく流行っていた寄生虫に噛まれて死んだのではないかと言われているんです。当時寄生虫は大きくなると腸の中に住んでいますよね。寄生虫はね、そして腸壁を食べてしまうんだそうです。穴を開けてしまう。そうするとそこで出血して内臓出血で、すごくなひどい死に方なんだそうですね。で、何日か苦しみもらえ死んでいくという、まあ、そういう亡くなり方なんだそうですね。この寄生虫ので亡くなるときはね。で、歴史家のヨセフスはこう言っています。ヘロデは円形劇場から王宮に運ばれ、そこで5日間苦しんで死んだって記してるんですね。興味深いですよね。歴史書と聖書が一致してるんです、ね、ということはね、どこを見てもね、この聖書っていうのは真理が書かれている、真実が書かれている、歴史的に照らし合わせても真実なんだってことがね、証明されますね。ヘロデはこのようにして54歳で息を引き取ったんです、まあ、ヘロデの死因は虫に噛まれて息絶えた、まあ、こうあるんですけれども、でも大元の死因があります。原因があります。それは今日の箇所にもあります。ヘロデが神に栄光を返さなかったからである、来さなかったからであると書いてあるんですね。ヘロデの死因は神の栄光を盗んだからである、まあ、そう書いてあるんです、ね。確かにね、箴言の16章の18節から19節こう書いてありますね。高ぶりは破滅に先立ち、神の高慢は倒れに先立つ。へりくだって貧しい者と共にいるのは高ぶる者と共にいて、分取り者を分けるのに勝るって書いてあるんですね。まさにね、高ぶりは破滅に先立つ、ね、本当に高ぶり彼は、破滅していったということですね。私たちはすべて神様からいただいています。すべては神様のものです、ね。でもね、私たちは神様から盗めるものがあるんです。そんなものないでしょう、そうおっしゃる方いるんです。いや、あるんです。それは神様の栄光です。私たちがいただいているそのギフトを通して何かをするときにね、私たちが何か賞賛を受けたり栄光を受けるときにね、それを私たちが全て盗んでしまうことができるんです、ね。神様から栄光を盗むというのは、言ってみればね、私は神であると言ってるのと一緒なんです。私たちは神様の作品なんです。私は神になれないんです。私たちはね、あくまで創造者がいて、私たちは被造物なわけです。そして全てを神様が与えてくださっているわけですよね。全ては神様のものなんです。だから私たちは何かを得るときにね、それをね、お返しするべきなわけですよね。このね、神の栄光を盗むことに一生懸命な存在がいるんです。これが悪魔という存在です。サタンです。悪魔、そしてサタンと呼ばれる存在はですね、もともと天使だったんですね。でも、彼は大胆にも神様の代わりにこの全宇宙の支配者になろうとしたんです。その高慢さのゆえに天国から追い出されてしまうという出来事がありました。これはですね、イザヤの14章の12節から15節に、こう記してあるんですね。その時の様子を、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、 密輸の頂に登り、意図高き方のようになろう。こう記してあるんですよね。こう思った悪魔、まあ、当時この明けの明星っていうのはこれはルシファーっていうね言葉です。ルシファーは落とされてしまったわけですね。神様ではなくて自分が向いてほしい、自分があそこの頂に、登りたい、そう思った彼が落とされてしまったわけです、ね。箴言の8章の13節にもこう書いてあります。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むって書いてあるんです。ではなぜ神様は高ぶる者、栄光を盗む者を退けるんでしょうか、ね。それは高慢で栄光を盗む者と共に神様は働けないからです、ね。手を取って頑張ろう、そう思っても見ている方向が違うんです。そして、またね、何かね、自分が素晴らしいとね思い込んでいる、そんな存在にまたたくさんのものをあげていってみてください。うわ、やっぱり俺は素晴らしいんだ、やっぱり俺は素晴らしいんだ、どんどんどんどん神様から離れていってしまうからです、ね。詩篇の10編の4節でも、悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない、その思いは神はいないの一言に尽きるって書いてあるんですね。ヘロデは雄弁で素晴らしいところがあったのかもしれない、そしてもちろん地位や名誉も彼はあったんですでもヘロデはその神様が彼に与えたその素晴らしさ、そして栄光、それを全部自分で盗んでいったんです、ね。そして自分はなんて素晴らしいんだ、こう思ってたわけですよね。だからこそ私たちも、ね、気をつけなければいけませんよね。で、私たちはこの栄光、神様からの、ね、いただいているこの栄光を、まあ、素晴らしさを、ね、まあ、自分のものにすべてせずに、ね、じゃあどうやって私たちはこの栄光をお返ししていけばいいのかということです、ね。すごく簡単なんです。これは神様に感謝することです。神様、これを与えてくださって感謝します。今私がここにいることは神様あなたのおかげです。今私がしているこれはあなたのおかげです。この仕事はあなたがくださったものです、いつもの日々の糧はあなたからいただいているものです。こういうふうにしていつも神様に感謝をすること、ね。そうするとね、こうね、あなたは素晴らしいです、神様ありがとうございます、こうね、栄光を返すことができるからです、こういうとね、じゃあ逆に偉くなっちゃいけないんですか、いつもね、こうなんかこう自分はね、下に下にって言いなきゃいけないんですか。そんなことないんです、ね。偉くなってもいいんです。人の前に立ってもいいんです、ね。だってもしかしたら、ある人は、どこかの会社の社長になるっていう使命が与えられているかもしれません。または何かの団体の代表になるっていうね、そういう使命が与えられているかもしれませんね。だからこそ私たちもね、その使命を全うしていくべきなんです、ね。でもそのね、何か代表になったり人を導く立場にある人にはね、イエス様がこう教えてます。使えるものになりなさい、ね。これはね、今ビジネスのね、人間関係でも言われているサーバントリーダーシップってやつですね。どんなにあなたが偉くなってもいつも使えるものとして使えなさい、ね。マルコの10章の43節から44節、偉くなりたいと思う者は皆使えるものになりなさい、人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいって言ってるわけですよね。だから私たちがいつも心に、留めておくべきことは、神様に感謝を捧げる、そしてね、謙遜に、さまざまな人に仕えていくということですね。これがヘロデから学ぶ反面教師の生き方です。ぜひ皆さん実践してみてくださいね。今日はね、最後に、ね、ある、一人の人を紹介したいと思います。先週マスターズの話しましたよね。どんだけゴルフ好きなんだよ、また今週もするのかよってね、させてください、すいませんそれには理由があります。先週マスターズで優勝したスコッティ・シェフラーっていう、ね、選手がいます。ちょっと出してもらえますか。これで彼ですね、これ彼の奥さんですけれどもね、去年優勝した覇者が、その今年の覇者にジャケットを着せるわけです。なので去年はね、松山選手でしたので、今年は松山選手がこのスコッティ・シェフラーにジャケットをかけたんです。 まあ、このマスターズっていうのはこのゴルフの4大世界4大、大会のうちでもね、すごくメインの大会の一つなわけです。優勝賞金数億円ですもんね。このですねスコッティ・シェフラーって人はですね、実はすごく熱心なクリスチャンの一人でもあるんです。で、プロとしてね、試合に参加しながら、みんなでね聖書を学ぶバイブルスタディにも彼は参加しているくらい、なんですね。彼はね、まあ、優勝会見、まあ、するわけですよね。ずっと 長く結構話さなきゃいけないんです。いろんな人に、こう質問されてね、そこでさまざまなことを語ったわけなんですけれども、どんな面持ちで競技に参加しているんですかって聞かれたんです。でその映像がこれなんです。ちょっと皆さん見てみてくださいね。今フェイスって言葉聞こえたんですけどね、ほらガードとかですね、これ日本語でちょっと訳しますね。ちょっとボリュームを下げていただけますか。これあの内容ですけれども、どんな面持ちで、競技参加しているんですかって聞かれて、私の信仰が表されていると思います。私がゴルフをしている理由は神様の栄光を表すことです。私に神様が素晴らしいことをしてくださっているから私はここに立っています。私の興味はスコアではありません。神の素晴らしさを私を通して知らせることです。今朝私に、奥さんがこう言いました。あなたが今日優勝したとしても負けたとしても、これから勝てなかったとしても愛しているわ。そしてイエス・キリストもあなたを変わらず愛しているからね。ただ神様に栄光を返すためにプレーします。ここに今いるのは神様のためです。いつも自分がプレーしていると神様の存在を感じます。平安を感じます。祈りにも平安があるように祈っています。今日は明らかにその平安がありました。今日このコースに着いたその時からです。そして今は神様に感謝しています。こういったわけですね。自分がね、彼はね、自分がプレーできているのは神様のおかげです。この全てを与えてくださったのは神様なんです。そして自分が優勝することを通して、こういうふうに記者会見を通して神様に感謝していますというこのコメントを通して、本当に彼と共にいる神様は素晴らしい神なんだ、そして私と共にいる神も同じ神なんだ、いやもしかしたら神様を知らない人が、私もあなたが知っている神様を知りたい、ね、そう思う、からこそこれで神様の栄光を表したわけですよね。よくねアメリカではね、何か賞賛を受けたり、バスケットボール選手、サッカー選手がこう賞賛を受けます。そうするとこうやります。この指はね、グローリー・トゥ・ガッドです。神に栄光があるように、私は素晴らしいと言われた時にね、ああ確かにありがとうございます、でもねこれは上からなんです、上からなんです、ね、だから皆さんぜひね素晴らしい人生を送ってください。たくさんの人に貢献してください。ね、そしてね、受けた賞賛を確かに受け取ります。でもそこから鏡を、上に向けるようにね、グローリーというガッドでね、生きていきましょう、ね、さあ、今週もねそのようにして神様に栄光を返しながら歩んでいきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人に素晴らしいものを与えてくださり感謝します。素晴らしい人間関係を与えてくださり感謝します。素晴らしいポジションを与えてくださり、素晴らしいものを与えてくださっていて感謝します。そのすべてはあなたからいただいたものです。どうかこれからも私たちの人生にあなたの素晴らしいものが注がれますように、そしてそれを受けたときにいつも私たちがあなたに感謝を捧げることができますように、そしてあなたに栄光を返すことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。